それではテモテ人への手紙第1の2章を学びます。ここでのテーマは平安で静かな生活です。それでは前回学んだことをおさらいします。テモテは今エペソにいます。パウロがテモテをエペソに留まらせて、そこの教会で起こっている問題に対処するように命じました。エペソはパウロが長いこと留まって御言葉を教えた結果、多くの信者が与えられ、数々の不思議や奇跡が行われたところです。けれどもその教会に狼がやってくること、また長老たちの中からも曲がったことを教えることをパウロは予告しました。果たしてその通りになってしまったようです。そこでテモテがエペソに留まって、牧会者として御言葉を教える務めを行っていたんです。エペソでは律法について曲がったことを教えている者がいたみたいです。これこれを食べてはいけない、飲んではいけない、結婚してはいけないとか、また系図なのでへんてこな教えを教えていたと考えられます。律法を教えていて、あたかも律法を大事にしているかのように見えて、実はパウロが述べ伝えていた福音からそれていたことを教えていました。そのために論争が起こりました。というよりもそのような輩が論争を仕掛けてきたと言った方がいいと思います。そしてこのテモテへの手紙はこうした言い争いを避けて、教師たちの目標である清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛に焦点を当てるようテモテに命令しています。そこで2章ではパウロは公の場における秩序について話しています。教会において、公の集まりにおいて、争いや無秩序ではなく静けさを保ち、本来の目標である神の救いを見つけていかなければいけないことを教えます。それでは一節をご覧ください。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そこでまずはじめにとパウロが言ってますけれども、一章で語られていた無益な議論を避けて信仰の戦いを勇敢に戦い抜くことについて、そしてまずはじめにと続くわけです。創造し教会の秩序を乱すような要因に対して私たちが行わなければいけないことは祈りです。議論ではなく祈り、それが公の場、人々が集まっているその場において優先されていくときに、ここに書かれているような経験に基づく静けさと平安があるということです。私たちが議論ばかりをして祈ることを忘れること、それが数多くあります。まず全てのことの始めに祈る、これが大切です。そして祈りについて4つの種類の言葉が使われています。願い、祈り、取りなし、そして感謝です。願いとは人々の必要があって、その必要を神に知っていただくことです。もちろん神様は私たちの必要を全て知っておられるのですけれども、私たちがその必要を知らせることによって私たちが神様との交わりを始めることができます。フィリピ4章の6節には、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。次に祈りですが、これは神へのデボーションというか、自分の霊と魂を神様の御前に備える礼拝になります。単にお願いするのではなくて、主を見つめ、主ご自身の御顔を求める時です。次に取りなしとありますが、ここで使われている取りなしのギリシャ語はテモテの第1の4章5節にある食前の祈りの前に祈る祈りの中で使われています。もともとの意味は、権ある王に対してその王座の前に現れ近づいてひれ伏すというところにあります。私たちはこのようにして神に近づくことができます。それは裁きの座ではなく恵みの御座です。ヘブル人への手紙4章の16節にこう書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために 大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そして感謝があります。神に願い事を知っていただき、神に顔を向け、そして神の御座に近づき、ただただ主ご自身のなされたこと、行われていることに感謝します。こうした祈りが必要ですが、これは全ての人のために行われるものとパウロは言っています。自分たちの気に入っている一定の人たちだけではなく、ましてやクリスチャンだけでもなく、全ての人です。これなかなかできないものですけれども、パウロはこのようにして自分の祈りの幅を広げていく。特に公で祈るときに閉鎖的にならずに、身の回りにいる人々のために祈っていきなさいと勧めています。そしてまた王と全ての高い地位にある人たちのためにとあります。なぜ彼らのために祈らなければならないのか。それは2節にあるように、敬虔に威厳を持って平安で静かな生活をするためだとあります。ローマ人への手紙の13章には、全ての上にあるもの、権威と呼ばれているものは神から来ているとあります。ですから権威には従いなさいと勧めているんですが、権威を知ることによって私たちのうちに無秩序とか争いではなく、平和と静かさ、また威厳と敬虔を保つことができます。王や高い地位の人々のために祈ることは難しいですね。なぜならば必ずしも自分が投票したい人たちではないからです。けれども私はこの御言葉を読んで、小泉首相のために祈りました。今まで祈ったことがなかったんですね。けれども祈って、ここでパウロが言いたいことが分かったんです。それは彼のために祈ることによって、首相としての権威を尊重することによって、自分のうちにも権威を尊ばなければいけないという思いが生まれてきます。言葉の争いなどですね、教会としてクリスチャンとして目的を失った無益なことから目を離して、神が求めておられる敬虔さや威厳さを保つことができます。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。このようにして祈ることが神の前で良いこと、喜ばれることだ。そしてこの神が救い主と呼ばれていることに注目してください。パウロは次に神の救いのご計画について話します。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。私たちが全ての人たちのために祈り、特に王や地位の高い人たちのために祈るときに、自分が何をしなければいけないのか、その理解が与えられます。それは教会として全ての人が救われてほしいというか、神の願いを自分のものとしていくことができるということです。自分たちとかだけだとかいう霊的なエリート主義ではなくて、あらゆる人に差別なく提供されている神の救いをまた思い返さなければいけないことを知っていきます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。パウロはローマ人への手紙3章29節において、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人にとっての神ではないでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうですと言いました。ユダヤ人が自分たちだけの神だと思っても、それならば彼らの唯一神信仰とは矛盾するということをパウロは話しています。異邦人にとってもユダヤ人の神は異邦人の神なのです。なぜならば神は唯一の方だからです。したがって異邦人にも神は救いの御手を差し伸ばしておられて、そして全ての人が救われるという神の望み、これが異邦人の救いも含まれるんだということです。私たちが救われそうな人だと考える人、救われそうもないなと考える人を区分けして祈ることはできないということです。神様は全ての人をお救いになりたいと願っておられます。そしてこの救いは唯一キリストイエスによってもたらされるわけです。仲介者は人としてのイエス様のみです。アメリカ人はキリストによって、日本人はブッダによって救われるとか、そういうことではないわけですね。全ての人が皆によって、イエスの皆によって救えることが必要なわけです。ですから私たちの旧霊への思いというのもあらゆる人々に及びます。 キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。贖いの代価とは、奴隷市場で売られている奴隷を代金を払って買い取って自分のものとするという意味があります。神がキリストの命という代価を支払われて、罪の奴隷であった私たちを買い取られ、ご自分のものとされました。キリストが十字架につけられたその時に、この贖いがなされたというのが、パウロがここで言っていることです。その証のために、私は宣伝者また使徒に任じられ、私は真実を言っており嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に伝え教える教師とされました。パウロは3つの職務を意識していました。一つは宣伝者、これはですね、王からの布告を言い広めて伝えるものということです。現代的に言うならば、福音の新聞配達人と言ったらいいでしょうか。そして使徒です。これは一つの使命のために使わされたものという意味です。キリストの権威によってパウロはいろいろなところに使わされました。次に教師です。これは御言葉を教えるもので、パウロの場合は特に異邦人に御言葉を教える教師とされました。こうして祈ることについてパウロはテモテに教えました。この祈ることについて8節においてもパウロは話し続けます。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。男が祈りなさいとパウロは勧めているんです。これはもちろん公の場において男が祈ることを勧めていると同時に、怒ったり言い争ったりすることなくとあるわけです。男の弱さですね。論争を好みます。神学的とか政治的、何でもいいんですけども、言い争ってしまう。これがエペソの教会の中で行われていたと考えられるんですが、パウロは祈りなさい、で清い手を挙げてとありますけれども、これは、手を挙げるというのは聖書の中に出てくるこの祈りなんですね。でこれを清い手、敬虔な生き方に裏打ちされた祈りがこの清い手になります。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。ここから女の人たちへの指導に移っていきます。男は怒ったり言い争ったりするということによって、公の場を乱して、教会の本来の目標である神の救いのご計画の実現をもたらすところから離れていってしまうわけです。女の人はどうなるかというと、外見の美なんですね。外見を着飾ることによって公の場においてこの目標から離れさせていくということです。私は男なのでよくわかんないんですけども、聖書が言っているのですから、これは確かでしょう。外見の美に惹かれる傾向を女性は持っているということです。もちろん美を求めることそのものを聖書は禁じているのではなく、パウロもその美を否定しているのでもなく禁じているのでもありません。化粧してはいけないとかそういうことではないわけです。けれどもこれを過度に持ち出すことによって、人々の注意が主ご自身ではなく、その人自身に向けられていくという傾向があります。男の人たちのことを言うならば、性的に興味を引かせるような身なり、これはしてはいけなく、特に礼拝においてはしてはいけないということです。今は冬ですからあんまり関係ないんですが、夏になると暑いからということで薄着をし始めます。でもこれは気をつけていかなければいけません。そして同性に対して、女の人たちだけで集まるとき、外見の身なりを見せる誘惑というのが出てくると思います。着こなしですね、必要以上にしていく。けれどもパウロは、良い行いを飾りとしていきなさい、主への奉仕に評判が良い人になっているか、それが問われていくわけです。そして次にもう一つ、静けさと平安を保つのに必要な要素が女性にあるということです。それは男に従うという秩序です。女は静かにして、従う、よく従う心を持って教えを受けなさい。 私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。これから女の人たちは一切発言してはいけませんと言っているのではないわけですね。ここでの静かにしてというのは沈黙ということではありません。もっと砕けた言い方をすると出しゃばってはいけないと言ったらいいでしょうかね。こう自分が話すことで、この仕切ってしまうということであります。けれども出しゃばらないで、かつ従順な、つまり卑屈にならない、この敬虔な従順がここで言っている静かだということです。そしてここで女は教えてはいけないと書いてありますけれども、これも誤解して読まないでください。聖書では女が御言葉を語り予言をし教えている箇所がたくさん出てきます。旧約聖書では女預言者フルダがいました。デボラもいます。新約聖書ではプリスキラと夫アクラとともに説教者アポラに個人的に教えてイエスの道をさらに正確に知らせました。伝道者ピリポの女たちは女預言者でした。テトスには、年上の婦人が年下の婦人を教えさせるようにパウロから指示されています。またテモテ自身も母親と祖母から聖書の教えを受けています。ですから女の人が教えることはもちろん良いし、その賜物が与えられています。ここで問題にされているのはそういうことではありません。女の人が教会において教える立場として指導的な役割を果たしていくことです。つまり女が牧会していくということです。女の人で非常に優れた人がこの賜物を持っている人がいるとします。男の牧師がその人の忠告を受け入れ大きな益を得るということは素晴らしいことです。私も妻から多くの忠告を聞き、ロゴスミニストリーもそれによって成り立っているようなものです。主から知恵が与えられていると私は信じています。けれども私は彼女に指導権を与えないし、また彼女もそれを望んでいません。聖書が命じているのはこういうことなんです。たとえ能力があるとかそういうことがあったとしても、男がリーダーシップを取っていかなければいけないということです。これは、結婚の中にもあるし、また公の場の中にもあるわけです。パウロは次にこのような秩序の根拠を話していきます。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。神が作られた時にアダムを初めに作り、エヴァを次に作られた、このような順序があるので、女が男を支配してはいけないということです。でまた堕落においても順序があります。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。女が初めに惑わしを受け、アダムが罪を犯しました。これは女がより惑わしを受けやすいということではないわけですね。そうではなく、女が男を支配するような形で物事を進めていくと、秩序がなくなって人々が罪を犯しやすい環境を作ってしまうということです。男がリーダーシップを取って健全な環境が保たれるということです。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。ここの箇所の解釈はとても難しいです。もちろん子を産まない女が皆地獄に行ってしまうということでは絶対にありません。ここの子を産むというのは、実はその前の説のエヴァについての話の続きになっているというのが私が考えていることです。創世記の3章の15節には女の子孫が出てきます。エヴァの子孫というか、これは少女マリアからイエスがお生まれになったことを予言する言葉でした。エヴァが初めに惑わしを受け、アダムが罪を犯し、罪が全世界に入ったんです。エヴァがまず初めに行った。けれども同じように救いも、罪からの救いも、女の子孫マリアからメシアが生まれることによってもたらされた。このような秩序、つまり女性が低いということではなく、秩序があるんだということです。 ですからここでの子を産むことによって救われるということは、マリアの処女降誕であるイエス・キリストご自身によって救われるということであります。でこれが愛と信仰と清さによって伝わっていくということです。つまりどういうことかと言いますと、女の人たちがイエス様を人々に伝え、そして救いが伝えられていくということにおいてですね、この喋っていく、教えていくというよりも、愛と信仰と清さ、たとえそれが無言の行いであっても人々を救いへと導くという効果的な伝道があるんだということです。これはペテロの手紙でも言われています。未信者の旦那さんを持っているクリスチャンの奥さん、この人たちがこの御言葉をですね、しっかりと携えていく必要があるわけですね。これによって神様への秩序を尊ぶことができ、そして本当にこの救いも行われていく。先ほどパウロが言った全ての人の救いを神様が願われているということが行われていくということであります。ですから秩序というのはとても大事なんですね。まず祈る、争いではなく祈るということです。そして、男の人がリーダーシップを保ち、女の人が良い行いや愛とか信仰とか清さを飾りとして持っていくということが大切であります。感謝します。